が送るポッドキャスト
BBC。 どうもこんばんは、ブラジルマンの小林です。
ブラジルマンの大渡です。
ブラジルマンの BBC ということで、
はい、
今週もよろしくお願いいたします。
本週
第77回ということになってますので
どんどん突き進んでいきますね。
ラッキーな回ですので、
お願いします。ああ、そうか、77回、はい、何にもないですけどね、
まあ別に何もないですけど、
どうせ何もないでしょ、
はい。コメントを早速紹介させていただきます。
ありがとうございます。今週もいただいてます。
まずですね、
はい、
そうだ、あの先週いただいてたんですよ、それも読まさせていただきましょう
か、ね。あ、そっかそっか、
はい。最近やっと涼しくなってきましたね。ブラジルマンさんを知ったのはライブで見たからですよ。その時も妙に面白かったです。お二人の飛躍を草葉の陰から祈っております。ドアラさんよりいただいております
隠れなきゃいけない、草葉の陰に
堂々と祈ってもらっても、ね、いいんですよ、全然いいんですけど、ライブで見てくださって
家に来てもいいんですよ、小林さんの家に。
はい、ここ全然、
ね、小林スタジオに
隣空いてますしね、
住んでもらってもいいんですよ。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてもう一つ、
今回来たポイントですか、
はい、はい。子供の頃に好きだったアイドルは西田ひかるのカメハメハです。
あれ、
ということでカメハメハさんからいただいてるんですけれどもちょっとあの一部割愛してですね、ちょっと読まさせていただこうと思ってますけれども、はい。トト面白そうですね、うん、私も一攫千金を夢見て買ってみようかな。2億当たったら落合記念館を改装してブラジルマン記念館を作ってみようかな。
なんでだよ、
誰も来ねえよ
っていうの飾るもんねえし。
大当たりさん、
落合記念館改装してて落合記念館はカメハメさんのもんじゃないでしょ。
大当たりさん、
うん、
娘さんのパパを大好きな気持ちは本物だと思いますよ。よかったですね
ありがとうございます。なんで割愛してそこ読んじゃったんだよ
であんま割愛するまでもなかったですね、意外と読めますね、
う
ん。
まあまあそう
です。まあこのままいきますか、
はい。
さてさて、今回は事実上の新総理を決める選挙があるようなので、
うん、
こんなお題でお願いいたします、
はい。
私が総理なら財政難の日本を救うため〇〇税を創設します、でお願いします。ちょっとベタすぎてすいません。
ベタすぎてとかいいよ、もうい
ろいろ考えてくれてるってことです。
なんで作家目線になってんの、ちょっと。
まあでもあるお題ですよね、これは。
まあまあね、
はい。
子供の頃に好きだったアイドルは西田ひかるのカメハメハですって、ちょっと乗ってきてるね、カメハメハさん。
そうですね、なんでちょっとあえて割愛させてもらったんですけど、
うん、
割愛したのもそんななかったですね、
うん、
意外と読めましたね、うん、長いかなと思った
んです。女性なんですか男性なんですか。西田ひかるってことは男性ですかね。
あ、女性なんじゃないですか。
女性で西田ひかる好き、
はい。
ちなみに小林さんは、
僕はココが好きでしたけど、うん、まあ一番最初は酒井のり子でしたけどね。
のりぴーね、
のりぴーが、うん、のりぴーが千葉に来ましてですね、はい、千葉ポートタワーで、でライブやって、
うん、
でその後初めてぐらいだったんですよ、あの芸能人を見たのが、
うん、
で興奮して、
うん、
あのチャリで、あの西田ひかるが乗った車を、あの結構2キロぐらい追いかけた。
結構追いかけたね、2キロって相当よ。
最後俺だけで, かけで、しょうがないから多分最後窓開けてこう手を振ってくれたっていう。
うそ、
はい、あ。もう俺が諦めないから、子供が相手も屈したみたいな。
なるほどね、はあ、
それが
手振っとけっていう。
それが多分初めて見た、生で見た芸能人かも。ああ、まあ八代亜紀とか見てましたけど、
ね。いや、そういうことにしとこう。初めて見たことしと
けばいいじゃん。八代亜紀とか見てたけどね、
おばあちゃん。八代亜紀を差し込んでくるとわけわかんない。
おばあちゃんに連れて行かれて、
うん、
そうか、はい。ということで、
はい、
行きましょうか、今週も。
行きましょう。
大喜利。
大喜利
ね。降参せずに。
ベタなお題ね。
はい。
ほんとベタですよ、亀山さん、これ。
で、ベタ。
気をつけて。
ってことは難しいってこと。
そうだよ。
あるんですけど。
ベタは難しいからね。
行っちゃいましょうか。
行こうかな。小林さん、じゃあ行く。
はい。
はい。財政難の日本を救うため、〇〇税を創設します。何々税。
加藤茶税。
お、
今
話題の、
はい、
年の差婚で、
そんなことしたやつには相当な税金がかかるっていう、年の差かける1000万にしときましょうか、ざっとざっくりと。
ということは加藤茶さんは
45歳差ですから
45億、4500万、
あ、じゃあ
4億5000万、 1回につき
1回につきです。4億5000万。あー、まあじゃあ100万にしましょうか。
離婚したら還付されるみたいな。
還付金あるでしょうね。はい、
じゃあまあまあ、じゃあ似たような感じで
大和さんいきましょうか。はい、私が総理なら財政難の日本を救うため〇〇税を創設します。
秋元康税。
お、
これはあのアイドル一人入れるたびに数パーセントかかってる。
じゃあいきなりなんかなんとか48を、
うん、だから儲かるわけじゃないですか。
はい、
なんとか48とかやったら、
うん、絶対儲かるから、
ね、今度乃木坂なんとかもできるしみたいな。
乃木坂48できるんですか。
48だったかなんだか忘れましたけど、
乃木坂
多分ソニー系じゃないですかね、分かんないですけどね。だからどんどんどんどんアイドルがこのように増えていったら、はい、それに税金を課せばいいんじゃないか
と。危ない、かぶってましたわ AKB 税。
あれちょっと
これはAKB を買った人たちに、
あ、買った人たちにかける税金ね、は
い、絶対税収上がるじゃないですか。人気すごいんで。
そうそうか、はあ、じゃあこれ2つを導入したら相当。
導入しろよどうせなら。
いやまあ、
はいはい
はい、小林さん、
はい、
財政難を、乗り越えるため何々税を創設しました。何々税。
ゼイゼイっていう。
おお、あえてゼイゼイ、
ゼイ
ゼイってどういう。
どうですか。
ゼイにゼイをか
け、ゼイにゼイをかけていって、
うん、終わんないね。
もうゼイスパイラルですよ。だからゼイがもうどんどんどんどん相当税収上がっちゃうんで。
ひっくるめて 5% みたいなことでしょ、消費税も。
だからどうシステムは考えてくださいよ、それは。
ゼイゼイね。
はい。
おー、やばいな。
はい。
それが出てきたら。
え？
はい。はい、
じゃあ大渡さん、財政難の日本を救うために〇〇税を創設します。
消費税。
おっと、
三国志の消費。
消費といえば、どういうことですか。消費って言ったらあいつは何でしたっけ。
そうですよ、
橋のところで。
そうです、
一騎当選と言われて。
そう、
一人で千人殺したんですよ。
そうですよ、消費税。
その税どういうことですか。
なんかすげえ叫んでるやつとか、はい、荒くれ者がいたら税金を貸すっていう。それは考えてくださいよ、日本の皆さんで。
消費のようなやつに。
そう、
貸す
ぜ。いるでしょ、六本木とか、例えば歌舞伎町に。
いますよ、
消費みたいなやつ。
絶対いるでしょ。
消費と認められた、国税局に消費と認められたやつは。
あいつみたいなもんでしょ、あの海老蔵さんを殴ったやつみたいな。
あー、やばいとこ行っちゃったね。
やばい
とこ、やばいとこ行っちゃったね、それ。
消費でしょ。
あんな感じでしょ。そうそう、だからまあ消費税ね。
まあ、まあまあ、まだ裁判中なんでしたっけ、よく分かんないですけど、
そんなとこですか。
そんなとこですかね。
まあちょっと地味なとこで、
ね、お願いします。じゃあこれ最後にしましょう、
は
い、
最後が、
はい、
はい、
財政難の日本を救うため〇〇税を創設します。
そば湯税。
おっと地味。おっと、
そば湯ってただじゃないですか。なんか
ただですね。
そこにかけて、
ああそこに目をつけた。
ユニバーサルサービス料みたいな感じで、
はい、いいですね、
もう6円とか、
いいですね、
そんなもんですけど、そば食ったらそば湯飲みたいよね。
ああ
絶対
目のつけどころが政府っぽいですね。そういうとこかけてくるんですよね。あれこれかかってなかったじゃんみたいな。
今ほとんどのもの税金かかってるけど、そば湯だけはかかってないから。
そば湯だけはってこともないよ、うん、まだかかってないのいっぱいあるけど
ね、うん、だからそういうとこに目をつけて
くる。うわー怖いぜですね、
はい、あ怖いぜ、
はい、
うん、
そば湯に税かかって
る、はい、まあまあそんなとこかな。
いろいろかかってるからね、みんな知らないところで。
そうなんだよ、
も
う
全部かかって、塩にもかかってるしね。
塩にもかか
る。塩にかかってます
よ。塩って税金あんの。
税金入ってますよこれ。
あそうなんだ、
はい、まあ発泡酒とかも入ってるじゃないですか、
うん、
いろんなものに入ってますからね、気づかないうちに。
ない、税金かかってないもん、ないもんね。
怖い国です。
そば湯だけだよ。
もうだって消費税もあるわけだからね。
うん。なとこですかね。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、思い出したんですけど、先週ですね。
何ですか、その思い出し方。あ、思い出したんですけど。
いろいろ見てるって言ったじゃないですか、バックインジャーナルとか。
うんうんうん、
でそことこって見てる聞いてるって言ってたんですけど、
うん、
それ の番組名は間違えておりましたんでちょっと訂正しとこう。
どうだっていいんだ。
そこ本当のとこって言ってたんですけど、
はい、
まあ、正確にはそこ大事なとこだった。これは
みん な多分流して聞いてると思いますけど、ね、
いやでもほらあのカメハメハさんはあれですよ、朝日ニュースターを見てる小林さん真面目ですね、ちょっとだけ尊敬しちゃいましたって言ってくれてるので
、ね、真面目ではないですけどね。
あの今週のですね、うん、あのニュースの真相火曜日が、
はい、
上杉隆さんがまあメインパーソナリティなんですけど、
小林さんの崇拝する、
はい、ゲストに岩上康美さんが、
うん、
岩上、
うん、
出てて、
知らないです、はい、
これ神回になってるんで、
神の回、
はい、素晴らしい回、
主にどういう話題、
コンパクト、まあ、原発問題と、
うん、
とか、まあ、今のマスコミに関する問題なんですけど、
はい、
コンパクトにまとまってるんで、ぜひ YouTube でニュースの真相で検索してくれば不快にそうです
何分番組なんですか？
1時間です。
あそう、
はあ、まあでも CM カットしてあるから50分ぐらいで、はい、終わってるんで、ぜひ見ていただきたいですよね。
そうか、
どうですか、夏も終わりますよ。
まあまあ終わりますね。
あこれ9月1日だ。
そうですよ、
このアップ B は
もう
今
これ小学生とか聞いてないからあれです
けど、小学生は聞いてないだろうね、うん、聞いてほしいけどね、小学生にも
聞いてほしい、
はい、もちろんそれはもう大当たり空も含めの話ですよ。
いやちょっと本当実名はやめてくださいって言ってるんだよいくらインターネットとはいえ
インターネットですから。
いやそうだけど、
はい、
でもこの間ロンドンハーツで、
はいはい、
一発芸人、一発屋
芸人
がその、うん、幼稚園児に受けるかみたいな、
お
なんか昔 の, その
一発屋芸人、あそうか、知らないからね、
そうそうそう、
幼稚園児は、
そうそうそう、だからこうツボが違うわけですよ。
まあ幼稚園児はそうでしょうね、うん、
だからこういうの小学生が聞いても、
はいはい、
全然面白くないし、むしろ大人が聞いてもつまんない回もあるしね
幼稚園児何が受けてたんですか、いっちゃん。
幼稚園児ね、やっぱりね、小島よしお、
うん、ね、裸？
裸ですよ、もちろん
裸受けるでしょ。
で、子供、幼稚園児に言わせるわけ、
はいはい、
そんなのとかって言わせると子供たちも、はい、そんなの関係ねえとかって言うと、はい、やっぱ面白いっていうかこう盛り上がる、
盛り上がるでしょ、うん、
だから面白いに
も、お遊戯が基本だからね、幼稚園児は。何の話だったんですか。あ、小学生に聞いてほしい。9月、夏休みが終わる。
8月31日にこれ撮ってますけど、
はい、
31って嫌だよね、夏休みがあった時代
は。あ、今頃そうですよね。
うん、
俺だいたい9月1日の朝やってましたけどね。はい、
朝早く起きて
泣きながらやってました
。うわ、親とか超ギリギリじゃん。
親とかが切れて手伝ったりとかして、
青森はね、
はい、
1週間ぐらい前倒しでもう始まって
る。ああ、そっか、
うん、8月24とかに3とかに始まってる。
そろそろでも柔軟に対応した方がいいよね、まだ暑いっしょ。
うん、
そっか、青森でも
そうだよね、
統
一してもいいと思うんだけどね。冬休みは逆に長かったりするんだけど、
はいはいはい、
別にね、全国統一した方がいいんじゃないかなと思いますけどね。
そろそろ変わってくるかもしんないですよ、
うん、教育現場もね、
うん、暑さが
薄っぺらい、まあ、話してますけど、
はい、
相変わらず、
ま
なんかありました、小林さん。
僕はですね、
うん、
空き缶捨てれない病にかかってたんですよ。まあ正確に言うと今もかかってるんですよ。
ん？
空き缶捨てれない病、
はっきりおっしゃってますけど、そういう病名はないですよ。
捨てれます？まず聞きたい。
空き缶捨てれますか、はい、っていう質問ですか。
はい、
っていう質問であれば、
はい、
捨てれます
本気で言ってます？
本気で言ってますよ。
どこに捨ててます？
家だったら、
ええ、
まあ、缶用にその袋を別に用意して缶を捨てると、
はいはいはい、
でゴミの日に出す。ゴミ捨て場に
ですよね、
はい、
とかですよね。
普段だったら、まあ、コンビニの缶のとことか、分別の用のゴミ箱があるじゃないですか、
はいはい、
そこに缶っていうところに捨てますけど、何か、はい、
でここに引っ越してきてから、
うん、
前引っ越してたマンションの場合は、
はい、
もうゴミ捨て場がそのマンション内のところにあって、そこに捨てとけば、何缶の日だったら缶の日で
持ってってくれると。
はい、用務員さんみたいな人がやってくれてたんですけど、
管理人ね、
管理人か、
うん、
やってくれてたんですけど、ここはないんですよ、そういうシステムが。
でこのスタジオはないんですか。
このスタジオはないんですよ、で引っ越す時に不動産屋さんに聞いたら、うん、ゴミってこれどこ出すんですかって聞いたら、
うん、
道路にそのまま置くんですよみたいに言われて。
あ、そう、ゴミ捨て場がね外にある。
ゴミ捨て場というか、もう道に置いとけば勝手に持って行ってくれるんですよって言われて。
いや、そんなことない、地域で、地域でゴミ捨て場がある
んですか。ないんですよここは。
え、そんな地域あんの。
品川区
のゴミだらけになっちゃうじゃん。
そうなんですよ、そのゴミだらけを全部取っていってるわけなんですよ車が。
ゲーム感覚で。だ
から ここの下のあの変な店あるじゃないですか、
うん、
そこの目の前に置いとく、
ババアが頭、
ババアが集まってくる店、
うん、
あそこの道路のところに置くんすよ、
これ
品川区だけなのかな。
本当に、それは
本当なんですよ。カルチャーショック受けて、その時ゴミ捨て場とかないんだって思ってでまあカーキンなんですけど、
うん、
で資源はなんか別の日なんですよ、
うんうん、そうだよ。
で俺結構昔トラウマあって、
はい、
あの缶とかペットボトルとか、
うん、
いい感じで分別しないで捨てて、
うん、
なんか玄関の前に戻されてたみたいな、かなり昔なんですけど、
はいはいはい、
そういうトラウマあって、
うん、
未だにあの空き缶って何ですか、スチールとかアルミとかあるじゃないですか、
あれ、 あるね、
あれとか分けなきゃいけないのかなと思って、なんかもし俺の分け方間違ってきて戻ってきたら嫌だなと思って、空き缶捨てれない病にかかったんですよ、まず、
うん、
まず第一に。
そうかそうか。
でその時点では、
うん、
確か土曜日が資源の日だって思ってたんですけど、うん、で今年頭ぐらいに、
うん、
何て言うんですか、ゴミの捨て方表みたいのが来て、
うん、
もうその資源ゴミの日がなくなってたんですよ。
なくなってた。
はい、なんかでしかも2週間に1回ぐらい、
うん、
近所の小学校で集めてますみたいな、
リサイクルとして、
はい、
うん、
のもあって、もう頭混乱してきて、であんま空き缶っつっても空き、なんていうんですか、ビールの缶ぐらいだったから、
うん、
大体もうめんどくさいから近所のコンビニ行くときに3缶ぐらい持って行って捨てるとかしてたんですよ。それでしのいでたんですけど、うん、最近種量が増えて、
うん、
もう缶がいっぱいになったから、
うん、
捨てれなかったんですよ。で調べたんですよ、
はい、
品川区ゴミで、
うん、
したら資源回収ステーションに持って行ってくださいって書いてあった。
資源回収ステーションって
なん
の、
なんじゃそりゃと。で調べたんですよ、
はい、
資源回収ステーションで調べたら、場所で調べたら全然出てこない。全然出てこないんですよ。でも、
うん、
そうやって道端でゴミを集めてるわけじゃないですか、
うん、
ってことあるなと、この近くに、
うん、
どっか、
うん、
と思って、この間近所のスーパー行くときに、
うん、
辺りをジロジロ見て歩いて行ったら、
うん、
近所に 5,6 箇所ありましたわ、資源回収ステーション。
あ、そう、
はい、今まで気にしないと、気にしないと分かんないステーション、それは
注意深く見てないと、はい、
ただチラシがペッて貼ってあるだけだから、
ペッて、
網とかがあるとかじゃなくて、もうなんかここは資源回収ステーションですみたいな張り紙が貼ってあるだけだから。
あ、そうなんだ、
はい、
それなのに地域の住民のボランティアみたいなスペース。
いや、これ品川区はそれなんですよ。え、違うんですか、中野区でしたっけ。
僕は今杉並ですけど。
杉並は違うんですか。
まあ普通になんか缶とか瓶とかの 箱が急にその日に設置されて、
その日に設置されんの、
そこに捨てる。
設置されてるかもな、じゃあ土曜の
朝。何なんだよ
土曜の朝。俺行ったこと、捨てたことないけど、今月週やっと捨てれんだよ。100缶ぐらいあるんだよ
ステーションに。
はーい、すげえ意味ない話したけど分かりづらい。ゴミのシステムすげえ変わるし。
まあね、
武田邦彦先生はリサイクル意味ないって言ってるし、
燃やせっつってるよね、
ペットボトルはガンガン燃やせって言ってるし。
いやいや、それと絡ませてきたらわけわかんなくなるじゃん。
まあでもやっと捨てれるっていう、そんぐらいですかね、気づかなかったんですよ2年間空き缶の捨て場所。
だんだんそう、100缶も貯める前に困るけどね。
なんかたまに3缶とか減らすからいいかなと思って。
たまに3缶でそれ以上飲むでしょ。だって
ようやくですよ、引っ越してきて2年。
随分かかりましたね。
ようやく分かりましたわ。
はあ、
はい、
まあまあよかったね。
よかったですよ、うん、
じゃあとりあえずその資源
回収ステーション
の様子をちょっと、
場所の地図書けや品川区の。
まあでも調べたら、多分そういうの渡してんじゃないの。
資源回収ステーションって品川区内で 1万5000箇所ぐらいあるみたいな。
そんなあるんだ。
超あるんですよ。でも全然気づかなかったんですよ。
それはいつ持ってってもいいんだそこに。
いやダメです、その土曜日の朝8時まで。これが微妙なところじゃないですか。前の日には出しちゃダメみたいな言うでしょ、
うん、
出しちゃうけど、
うん、あるね。
もう昔はもうそれにとらわれて、もっと昔は田無の方、田無市、うん、今西東京市かなの方に住んでた時にはもうゴミが捨てれなくて、
うん、
8時まで出さなきゃいけない、朝のもう5時から8時とかに出さなきゃいけない、
はいはいはい、
寝てるから捨てれなくてベランダに溜めてた時期があったんですよ。
ゴミ屋敷じゃない。
ゴミ屋敷ですよ。
へえ。
で引っ越す時泣きながら捨てたっていう。
あ、そう、
はい、
まあまあね、
トラウマがあるんすよ。ゴミが、
ニートはニートなりの苦しみがあんだな。
ゴミが帰ってきたっていうトラウマがあるんすよこっちには。
なるほど。
家の前に置かれるっていう怖いことすんなよ。
何に切れてんだよ
怖いことをさ。
少数派だぞ。
なんで俺んちだって分かったんだよ。
何
ゴミが、
何が。
その時ですよ、昔西東京市に住んでた時アパートで、
うん、
ね、
うん、
なんで俺んちだって分かったんだよっていう話じゃないですか。いや
だからベランダで食べてっからでしょ。だって
中身見たのか怖いですよ。まあいいんですよ、こんな話
を。何を目に持ってん
の。こんな話をするためにやってるわけじゃないんですよ。何分経ってるんですか。怖いですよ。
結構経ってますよ。
大和田さんはどうだったんですか今日は。
何がですか。
今週は、
今週はですね、
今週というか今後というか、
うん、もう結構経ってんなこれ。
うわー経ってんな。
トト
はい、あ、トト
トト買いました。
トトトトは買ってないです、すいません。はい、
買ってないの。
トトはすいません。
あんだけ買おう買おうって言ったのに。
それはどうし、方針も決めたかったし、こっちは。こっちは、こっちは空き缶でいっぱいだったし、今週は。空き缶どうすんねんっ
つって。空き缶、いやいや。もう先週の時点で空き缶いっぱいだったろ、だって。
空き缶どうすよって。今週は買いますよ。もう決めましたから。
いや、ただね、小林さん。
はい。
僕、ビッグも買ったし、ビッグ1000もビッグミニも、トトも実は買ったんですよ。
そんな何種類も買ったんですか。
買ったんですよ。全部外れましたよ。
わお。
当たんねえわトト。
いやーでも可能性あるよこれは。
いやお前買ってねえだろ。
でもこれ見てくださいよ、
うん、
ね、ビッグ、
うん、
去年は40本当たってるわけですよ、
うん、
ね、ビッグ戦、
うん、
243本、
はい、
ビッグミニビッグ、
はい、
1325本、
うん、
当たってるんですよ実際。
そうか、
はい、
もう一丁買ってみますか。じゃあ
40本当たってるんですよビッグは、
うん、
ビッグ戦で行った方がいいんじゃないですか。
だからこれね10口ずつ買ったの。
わ
あ。この間。
なるほど。
うん。まあちょっともう一回買ってみよう。
じゃあ俺申し訳ないんでミニビッグで攻めさせてもらいますが。
トトはやんないのね。
トトはだって全然安いじゃん。今週調べたんですよ俺も。
あ、調べた。
トトのこととか。
うん。
10万とかでしょ。
まあまあね。簡単だとそうなっちゃう。
しょぼい結果だと。
そうなっちゃうね。
だったら、
うん、
やっぱビッグじゃない？もう
やっぱもうビッグに行く？
なんだよビッグってよ。これトトの醍醐味どうなってんのビッグって。だってコンピューターが勝手に決めるでしょ
そうなのよ
だからさ
俺も分かんないわけよこれ。
多分そういう問題が出たんじゃない。やっぱ J リーグも、
うん、
やっぱ強いチーム弱いチームあるわけじゃないですか、
うん、
サッカーの結果って言ってもやっぱり勝ち負け引き分けでしょ、
うん、
1点差とかもあんの。
いや、なんもない。
ないでしょ、
うん、
したらもう安くなるんですよ当選金が結局。
結局ね、
はい、それを打破するために生まれたのが、
うんうん、
やっぱコンピューター勝手に決めちゃうビッグじゃないですか。
俺コンピューター勝手に決めて俺見たのよコンピューター勝手に決めたやつを。
はいはい、
ありえないランダムなのよ
絶対ここ勝たないだろうっていう。
そう、結構2がずっと続いてたりとか。
2
っていうのは多分
あのアウェーチーが勝ち
みたいなのが結構続いてたりとか。ホーム有利じゃないの。まず
ホーム有利です、
サッカーって。
はい、
そんなでコンピューターがランダムにあると2が多くなっちゃった
りする。そんなのサッカー分かってる人はトト買った瞬間にああもうこれくじダメだと思うわそんなもん
いやでしょ。
そうでしょ。
そうなのよ、
まあ、だけどトトっていうシステムでは、
うんうん、
やっぱりもうビッグに行くしかないんですよ夢を追うためには。
そうか、
うん、まあ、
じゃあビッグ行こう。
俺も昔弟とか3等当たったとか言って1400円だとか言ってたのなんかちょっと覚えてるし。
そうか、
普通のトト
俺もビッグ戦一発目1300円払い戻しあったから。
あ、ビッグ、だからそれやばい、それすごいですよ。だってランダムで当たってるってことでしょ、う
ん、まあ4等か。
4等だとしてもだよ、うん、どんだけ強運よっていう話ですよ。
一口300円高くない？
高い。だビッグ戦200円じゃないですか。
あ、そうか、
うん、あ、でも宝くじも300円なんでしょ。
あ、そっか、
うん、
あれどっちが確率いいのかね。
どっちがいいんですかね。
宝くじも相当低いもんね。
でも全部一緒なんじゃない、結局これ。控除率は 55% なんじゃないかな。
うん、なるほどね、
うん、
よし、だからいくら当てた、分かった分かった。お前、まあ、なんで買ってねえんだよ、まず。
だからまず俺は空き缶でいっぱいだったっていう、すいませんよ。で、
じゃあ
トトはどうなのだって調べたら、今週絶対買いますから、これは、はい、僕の場合はミニビッグで行かさせてもらいます。とりあえず試しに
9月10日だって販売し
に行っちゃ当たりやすいんでしょ。だってビッグの中でも
そりゃそうよ。
100万でしょ、
うん、
100万当たったらもう空き缶捨て放題じゃん。どう考えても。
いや捨てるのはタダだから。100万当てようが当てまいが、
自分で作るわ。もう100万あったら資源回収ステーション。資源回収ステーション俺んちの目の前
に。なんでお前借家なのに、お前そんな
でき
ない
でしょ。てかあの張り紙もう取ってうちの前に貼ってやろうか。そんな場所も。
なんたった100万当たっただけでそんな強気に出るの。
そんな場所も明示しないような資源回収
ステーションよ。引っ越せやじゃあもう100万で。
ちょ、まあ、でも今週捨てれるけど。じゃあ絶対かと、僕は買います。であなたはもういくらでも買ってください。もう金があるんだから。あれ余ってるんだからさ。
あれ余ってないよ。
僕の場合はこれじゃあ5口買って1000円でね、いいじゃないですか。
勝手に決めてるけど。5口
ミニビッグ5口買いますんで。だから大手さんも最低限そのミニビッグ5口は買ってくださいよ。
だから僕は必ず10口ずつ買いますから。
必ず10口ずつ。半端ないですね。
3000、7000円。
全部で7000円ね。
うん。うん、買えばいい
で。で、これでしばらくやって
み
て。
買えばいいでしょ。
ダメだったら、
うん、
やっぱ競馬でウィン5っていうのもありますから。
ウィン 5?
はい。あの、5レースの1等だけを当てるっていう。結構当たってるんですよ。
あ、そう。
結城真央美も、うん、結構常にいい線いってるんですよ。
じゃあ当たってはないんだ。
4、はい、4レースぐらい当たったり何回もしてるんですよ。
あ、そう。
結城真央美でも。
マオミちょっと言えてないよ、う
ん、というわけでです
ね。そういうわけでね。
という、来週の予定としては、大渡さんが、
はい、
あのレーシックを受けるっていう話が出てる。
言っちゃうんだそれ。うん、まあ、はい、ちょっと来週収録後に行ってきますんで、手術
レーシック、
はい、腹立つのいたな。レーシック
どういうことですか。
ちょっといい軽く。
いいですよ、全然いいですよ。
レーシックでほらいろんな検査をするわけ、事前に。
はい。
で検査をした後に、うん、診察があるのね。
ええ、
で検査と診察の間に説明みたいな、
うん、はい、
要は重要事項説明、不動産で言ったら重要事項説明みたいなのは、
はいはい、
あの病院側からこういうものですみたいな説明があるんだよ、
はい、
DVD 見ながら、
はい、
マンツーマンだといいんだけど、
はい、
患者2人に対して説明者が1人みたいな。
あ、もう時間がないからね。
まあもうどんどん済ませる。
人が多いからね。
で最後に質問ありますかって言った時にその若造が、うる、質問が長い、もういっぱい。
そんなにある？
疑心暗鬼になってんの彼はもう。でしまいには、もうすんごい質問の量だよ。
はい、
俺もまあ何個か質問したかったけど。
質問あったんだ。
いや、あったよ。まあ照射、そのレーザーの照射時間っていうのは実際は何秒ぐらいですかとか、その合併症の確率とか、まあそういうのも聞きたかったけど。
結構あんじゃねえか。
いや、あるはあるのよ。あるにはあるんだけど、
はい、
ただそいつ、俺の、はい、まあ、4個ぐらいしたの。
4個。
32ぐらい。
え ?32?
32
歳。質問がさ、ああ。
32歳のやつ。
そんな若くもねえし。
ああ、でもない、はい、こうでもない、
ええ。
これとこれの違いは何ですか、
ええ、
もう、質問攻めですよ。うん、でもう、ちょっと説明者も困ってる感じで、うんうんうん、もういいだろって言ったら、うん、最後に、うん、まあ、結局僕、これまだやるかどうか分かんないんですけど。
そこも疑心暗鬼だったの。
わかるけど、目だからね。わ、
うん、
かるけど。
怖いですからね。
もうやるつもりで来たんじゃないの、うん、
その間帰れないんすか、大当たりさん。
俺は帰れないの。
そいつの質問
につき。その質問につき、そう帰れないのよ。
答えてあげればよかったじゃん、そいつの質問に。
いや、おかしくなるでしょ。俺が答えられないし、だって。
そんまあ不安ですからね。でもさっき見たらあれじゃないですか、成功率 99.5% って書いてありましたよ、
うん、一説によるとレーシック
でしょ。
レーシック、なんかお医者さんに診断されて、はい、角膜、あなたの角膜は600ぐらいあるから、ええ、もう全然大丈夫だから。
どういうことなんですか？
全然わかんない。
どういうことなんですか？
じゃあ角膜の厚みなのか何なのかわかんないけど、ええ、要はたくさん残ってるから大丈夫
みたいな。まあ失敗しても何回でもいけるよみたいなことなんですか？
そうかもしれないね。
角膜失敗しちゃえばいいさ。
やめなさい、そういうこと言うの。まあまあまあ、ちょっと来週どうなる。来週はだからやるから、再来週、
ね、ああそうですね、
結果をお伝えします。
はい、
はい、
そんなこんなで、
そんなこんなで、
はい、終わらせていこうと思いますけども、ですね、他に何かありますか？
ないです、特に
告知的なものはない。
告知ないです。
ないでしたっけ。
3日に
ですね、
寄せ出るんじゃないんですか。
はい、大学で僕らオチケンだったんですけど、
そう、落語研究
家、ね、先輩がですね、まあ、趣味半分で、落語寄せをやりたいということで会場を借りましてですね、
はいはいはい、
そこにですね、その先輩の知り合いでプロの落語家さんがいるんですけど、その落語家さんとうちの先輩、素人なんですけど、まあ、落語やって、はい、2席ずつやるみたいなんですよ。だから落語4話、
うん、
とブラジルマンがゲストで出てくれって言われて出ますんで、こちらですね、9月3日18時10分スタートで、
はい、
お
江戸日本橋で、
はい、新日本橋もしくは三越前駅から徒歩の、はい、お江戸日本橋邸ってところでやりますんで、
入場料無料、
入場料無料なんですよ。まあカンパ制で、まあ10円でも50円でも入れてほしいっていうことなんですけ ど、でびっくりしたのが、まあネタやろうかなと思って5分ぐらいかなと思ってたら、
はい、
とりあえず15分やってくれって言われたんで、
あ、寄せって長いからね、
結構、はい、そっち感覚で来てるんで。
なるほどね、
寄せ感覚で来てるんで、だからこ
っちそりゃそうでしょ、寄せだから。
こっちも15分やりますんで、よろしければ。
ブラジルマンが15分
で台風直撃なんですけど、
はい、
まあ無料なんで、お近くの方はぜひ
お願いします
ということで、
お願いします。
以上ですね。
以上ですか。
以上、はい、ブラジルマン BPC でした。
ありがとうございました。